ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、安月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では質問です。最近目覚ましいソフトバンクのペッパーやGoogle の自動運転技術などロボット化をよく目にしますが、私がやってる仕事がなくなってしまうのではないかと今後が心配です。私は30代で運送業界に勤めているのですが、転職を考えるべきなのでしょうか、教えてください。
うん、まあね、こういった多分質問もこれから増えてくるだろうね、
うん、
で実際ね、今の幼稚園の子供たちがね、大人になって、まあ、職業に就く頃、今の職業の6割なくなるって言われてるんだよ。
6割も
3分の2ぐらいがなくなるってことね。
うーん、
簡単に言えば。でそれも時代の流れとしてなくなっていくということであって、本気でなくそうと思うと多分20年かかんないんだよ。例えば今これ Google のね、質問があったけども、実際今 Google のこう自動運転をやってる、まあ、これは、アブダビなんていうのがね、実際にはもう、自動運転やってんだよね、
うん、
ボタンを押すだけ、あとはコーヒー飲んでりゃ目的に着く、
うん
うん、でもなんでこれが、うん、実際には、全世界に広がっていかないかって分かる？
失業者が本当に増えてしまうから。
そう、うん、これね、政策ってすごく面白くてね、じゃあ自動化だけを進めることによって、要は職にあぶれる人が出てくるわけですよ、うん、雇用の問題が出てくるの。だから人間社会っていうのは、まあ、便利でないいってもんではないんだよ、
はい、
でこれ昔大企業なんかはね、必ずね、そのダブルジョブって言ってね、同じ仕事を2人がやってたんだよ。一応建前は2人がやることによってチェックができると、うん、
なるほど、
で精度が高まると。確かに一義あるんだよね、
うん、
でも簡単に言うとそれだけ雇用していかなきゃいけないから、大企業は、
うん、
無駄な人を雇用してたの。でももうそういう時代ではなくなったのは事実だよね、今現状はね、うん、でも実際にはそれは雇用を守るためには必要な政策でもあるんだよ、
うん、
だからその国だとか世界という基準で考えるとね、便利にすることだけが全てじゃなくなるから、うん、だからそのどういう速度で今後ね、こういったことが、
うん、
進んでくるかっていうのは絶対的なものは言えないけども、少なくとも今人間がやってることの大半はロボットがやるようになると思う。だから逆に人間しかできないこと、そういう職業、
はい、
そういうものは逆に増えていくと思う、
うん
うん、だからまあ21世紀はね、心の産業と言われてるんだよね、今。
心の産業、
うん、心をベースにした、まあ、職業が、どんどん増えてくるだろうと、まあ、これは一つは教育の問題とかな、あとは心理学なんかそうだな、
うん
うん、あとはその心でしか分かんないことっていっぱいあるじゃん、意識の問題とか、うん、こういったような仕事が増えてくるのは確かだろうし、まあ、ここに彼らは今運送業界か、
はい、
今トラックの運転手なのかな、うん、
なんでしょうね、
うん、だから、まあ、そういう意味で言うと、うん、まあ、どちらかというとなくなる確率が高い方にはいってるよね、
うん、そうですね、
うん、でもかといって全部がなくなるわけじゃないし、でじゃあロボットが例えば自動運転によって運ぶことはできるかもしれないけど、仕事を受注することはできないんだよ、まだ、うん、だからドライバーっていう捉え方をすると、ドライバーって車の運転する人、
はい、
で捉えるじゃない、
うん、
でドライバーをセールスマンって捉えるわけ、
うん、
そうするとまた違った職業できるよね。だから今のものが全てなくなるというよりも、今のことがなくなる代わりに同じような職業であっても孵化した形でちょっと形を変えて、でどんどんどんどんこの職業っていうのは発展していく、
うん
うん、だ今の仕事がそのまんまだったらバタッとなくなるけど、それをちょっと違う付加価値をつけていくとなくなることがないんだよね、
うん
うん、まあ、そう考えると、まあ、彼が、当然ね、こういった疑問を持つのは当たり前のことでね、すごく大事なことなんだけど、まあ、転職云々というよりも 自分が今やってる仕事の中で付加価値をどうやってつけるのかって考えた方がもっと献身的だと思うね。これ俊介がどんな感じするこの今この質問を聞いて。
僕もう一つやっぱ危機感を持ってロボット化とですね、あと外国人化が進んでですね、日本の中でいろんなとこ行っても常にあの外国の店員さんの方が多くて、日本人の働いてる人どうしちゃってるのかなって この危機感がやっぱちょっと少しあるんですね、ロボット化とともに。
なるほど、
これは少しやっぱ気になります僕は今一番。
でも日本の失業者300万人って言われてるんだよね、よく意味がわからないよね。
そうですよね、
でも松屋行ったっていうね、中国の子ばっかだよね。
そうですね
これって何なんだろうね、政策の問題あるよね。お金をね稼ぎ出さなくても家でちゃんとした食事にありつける、雨にも濡れずちゃんとそこでね寝泊まりできる、これってやっぱ異常な世界なんだよね。働からざる者を食うべからずという、ね、昔から言葉があるように、働かない人間五体満足でね、働かない人間が食ってはいけないの、食う世界はおかしいの、食べていける世界がな、でこれ面白いんだけど、ほとんど自宅の人間じゃん。地方から来て働かずにニートやってますってあんま聞かないでしょ。
そうですね、
ないんでそれは
無理ですもんね。
決して職がないわけじゃないですからね。
職はいっぱいあるの、で自分の夢の実現のために今いろいろやってます、だったらまだいいよ、自分の夢の実現のために今いろいろ考えてます多いんだよ、今の人間、考えてどうするのそもそも、ね、
やらないと。
いつも聞くの、じゃあ何日考えるのと、もっと言うと何秒と、いやいろいろ考えなきゃいけないで考えてる、本当一日中考えてるわけないやな、そのぐらいね。だからこの彼はね、僕はしっかりした考え方を持ってね、今ちゃんと勤めてて、やっぱりこの自分たちのね20年後30年後を考えて転職をねどうこうって考えてる、彼は非常に真面目だよね、だこういう人間ばっかりいてくれるとありがたいんで、まだ危機感を持ってね、今からどうしようかというようなことを考えてくれればありがたいけど、現状日本の今問題というのは俊介が言ったようにね、働くとこがあっても働かない、働かなくても生活できる、ね、でしかも、子が親離れできないじゃなくて親が子離れできないという、これね、末期症状っていうのが、国としての末期症状本当に、
その次にねロボット化だとか外国人化したらもう目も当てられないですよね。
いらないよね、そもそもが、だって勤勉性がない日本人だってどこも使えないよ、
そうですね、
ああそうですね、
日本人の取り柄、
日本人の取り柄、勤勉さ、ね、愚直さ、精神性の強さ、こういったことが日本人の特徴ね、特性で一番価値が高いところだ、これが何もなくしてる状態だとね、まあなかなか国としてはねやっぱ進んでいかないなと思うね、まあ政策の話をするとね、やっぱりその働けないだったらまだしも働かない人間に対しての補助金だとかね、まあ、そういった施策っていうのは本当におかしな話になってくると思うし、弱い人間を救済する措置、そういうような国になった瞬間国はどんどん衰退していくんだよ、強い人間を助けるとは言わないよ、でも弱い人間だけを助ける、その弱いっていう人は何なのか、これはね基準がないんだよ弱さには、
基準
がない明確な、で働けない人は弱いかもしれない、これは分かるよね、働かない人は弱い人だろ、
働けるから、
分かんないね、あともっと言うと最近で言うとうつ病はじゃあどうなのか、本当って思うじゃん、
そうですねうつ病、
そう
新型うつ病とかありますから
、新型でも旧型でもいいんだけどね流行じゃないんだからね、そういう意味じゃん、急にね、なんか自分の好きなことやってるときうつ病になるんだよね、知ってる？自分の好きなことやってるときうつ病になるんだよ、
治る、
うつ病なんですって言ってんだけど、仕事してるときうつ病なんだよ、飲んでるときはうつ病じゃねえんだよ
都合がいいですね、
都合がいいうつ病は今世の中いっぱいいるの、まあこれはね、精神科に行くと必ず処方されるわけですよ、何か処方しないから言ったって薬出せないんだから、どんな薬でもちゃんと症状をつけなきゃダメなんだ、そうするとうつ病とかね、仮面うつ病とか、仮面うつ病ってのは都合がいいんでね、ある時はうつ病です、ある時はうつ病じゃありませんですからね、そんなものがあるんだよ世の中には、
いいですね、なんか何でも何でもつけちゃえばよくて、
だからまあちょっとね質問のね、ところからちょっと脱線をするんだけども、ロボット化という意味ではもう相当進んでます、
はい、
そうです、ね、 それを産業にするかどうかはまた別として。
そう、もうタイムマシンすらもあるんだよ。ただまだ実用化はできないというのと、あとどこ行くか分かんないというのが問題。どっかに行けることは間違いない。なくなってるから瞬間移動できるわけです。もう。
そうなんですか。
うん。でもそれが人間じゃできないでしょ。
宇宙人。
人間じゃまずできないから、どこ行ったか分かんない。これ、ね、猫や犬でやってもね。
ああ
。結局それじゃ分からないから。
うん。
猫や犬にやって今江戸時代ですとか言えないよね。
うん。
だけどその物体そのものは消えることができるんだよね。
進んでますね。
うん。だからもうこういう、で我々がそれこそ小さい時にはその宇宙旅行とかね、うん、鉄道のアトムみたいなロボットだよね。そういったのが夢の世界だったものが今普通の世界になってるわけよ、
うん
ね、で今普通の世界になってることが昔は夢だったわけ、
うん、
でこれは技術の革新っていうのは加速度的に良くなってるね。という意味では今夢物語のものは必ず20年後30年後には具現化するんだよ。
まあ、その後の時なんかね、こう共存してたのに今この脅かされてますよね、ロボットに。
そうだね、うん、まあね、花子のねコピーロボットでもいりゃいいけどね。
やだ一人でいい。
まあでも、うん、話戻すとね、この彼の本当にこの課題っていうかね、質問ってね、非常に僕はいい質問だなと思ってね、
うん、
こういったことを真剣に考える若者がね、増えてくれることによって逆にね、うん、いろんな産業あるいは、ね、職業を生み出すことができるんでね、うん、ぜひこういった視点でね、うん、問題意識を持ってね生きていってほしいなと思います。
はい、林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。